おはようございます。高原豪一郎です。今から数年前、私はある有名な工学博士のお家に招かれて、ご本人に聖書のお話をしたことがありました。この方の娘さんがクリスチャンになられ、なんとかご両親にキリストを伝えたいと願われたからです。私はお招きを受けたとき、とても嬉しくなりました。と言いますのは、この方はテレビに新聞に大活躍する有名人で、実は私もこの方の本を読んで、とても感銘を受けていたからです。ご自宅は植物園のような緑豊かなお屋敷なんですね。ところが、ご夫妻を前に、さあお話をしようとしたとき、まず奥様がこう切り出したんです。高原さん、うちの主人は、世間では有名人、文化人、知識人としてもてはやされている。でも、夫としてはクズです。人間のクズですって言ったんですね。まあ、その瞬間私は頭が真っ白になりました。空気が重苦しいものに変わったからです。詳しく伺うと、奥さんがそうおっしゃるのも無理はないなぁと思えることが次から次へと並べられていきました。魅力的な著名人の男性が陥る誘惑にもろにはまってしまった博士は、奥様に計り知れられない痛みを与えてたんですね。私はそれを聞きながら、人の評価は誰の前に立つかによって180度変わるのだと思ったのです。ある人にとっては立派な人も、他の人にとっては立派な罪人になりうる。世の中の人々にとって立派な学者も、奥様にとっては人生をめちゃくちゃにした人でありうる。いや、案外世間で偉人英雄ともてはやされている人ほど、家族の中では暴君であったり、加害者であったりして、ひどい評価を受けている方が少なくないんですね。対外的に立派でも、一番身近で大切な家族にとっては、悲しみの原因となってきたというケースは、決して少なくないと思います。人の評価は、誰の前に立つかによって変わるんですね。そして一番大事なことは、人が神の前に立って受ける評価ではないでしょうか。世間においてヒーローであっても、全能の神の前において人は誇れるものは何もないのではないかと思うんです。なぜなら人は誰も彼もが自分を作り、自分を生かしてくださっている誠の神様をないがしろにし、無視して生きているからだと聖書は語るんです。ある時、イエス・キリストのもとにシモンという漁師が連れてこられました。初対面です。イエス・キリストはじっと彼を見て、こうおっしゃったんです。あなたはヨハネの子、シモンです。あなたをペテロと呼ぶことにします。さて、ここでイエス・キリストは二つのことをおっしゃったんですね。あなたはヨハネの子、シモンです。これは、シモンという人物の本質なんですよね。シモンというのは、ヨハネというお父さんから生まれてきた人間です。そしてお父さんのヨハネは、ずっと遡ってきますと、人類最初の人、アダムにまで遡ります。アダムの子孫です。神に反逆し、罪の性質を宿し、病んだり老いたりしながら、最後は死ぬことが定まっている人間です。どんな教育も、どんな修行も、彼の本質を変えることはできないんですね。生まれながらにして、神に反逆して、人生の目的を見失い、さまよって生きている迷子の存在ですね。あなたはヨハネの子、シモンです。というのは、ズバリ、シモンよ。あなたは神の前に失われた人です。という、キリストの宣告なんですね。第二に、あなたをペテロと呼ぶことにしますとおっしゃったんです。シモンが人生を見失っていた原因は、作り主から離れたことにありました。しかし、イエス・キリストの仕事は、神様を失い、作り主を失って、破れかぶれになっている人を命と希望で新しくするということなんです。 あなたをペテロにします。まあ、ペテロというのは訳しますと、岩っていう意味なんですね。あなたを人にとっても神にとっても揺るがない価値あるものにしますという約束をしてくださったんです。作家の沢木耕太郎さんのエッセイに、最初の人というのがありますね。沢木さんは最初の人と呼んだ。その人物は大学時代のゼミの教官、長州教授のことであります。この教授は大学を卒業して就職したもののたった一日で会社を辞めてしまった沢木さんに、何か書いてみないかと声をかけてくれた恩人です。沢木さんが作家としてスタートする、そのすべてはその一言から始まったというふうにおっしゃるんですね。しかし、この長州教授は沢木さんにとってそれ以上の人でした。話は彼が大学2年の頃に遡ります。当時沢木さんは経済学部のゼミ選択の時期を迎えていたんです。じっくり考えた末、第一希望を長州ゼミにしよう。そして第二希望は人気のない若手教官のゼミにするということにしたんですね。実は当時この長州教授は論壇のスター的存在でありまして、数々のオピニオン雑誌に取り上げられてたんです。当然人気は沸騰。長州ゼミにみんなが殺到して、この先生の下で学びたいというふうに、行きましたので、定員をはるかにオーバーしてしまったんです。そこで試験で振るわれることになりました。それは原稿用紙5枚以内で作文を書くということだったんですね。沢木さんは全力を注ぎまして、会心の策を提出したんです。が、意外にも落ちてしまったんです。ショックと怒りがムクムクと湧いてきたんですね。なぜあの作文がダメだったのか、どうして私は落とされたのかというわけです。それでとうとう教授の自宅まで押しかけていきまして、自分の作文のどこがダメだったのかということを問いただしたっていうんですね。すると教授は優しい口調でこうおっしゃったそうです。実は作文を書かせたのは、希望者の真剣さを確かめるためで、中身は読んでないというんです。そして希望者の少ないゼミを第二希望にしている人は、そこには確実に入れるんで、まあ、機械的に落としたんだというふうにおっしゃるんですね。別に作文を読んで落としたのではないということが分かったので、なんだそうかと納得してたんですね。そうしましたら教授はこう言ったそうです。どんな理由であれ、私は君をゼミに入れなかった。そうなんですね。まあそうです。すると改まった口調でこうおっしゃったんです。それは間違いでした。私のゼミに入ってくれますか？沢木さん耳を疑ったそうですね。ゼミに入れてやろうって言ったんでなく、ゼミに入りなさいと言ったんでもない。私のゼミに入ってくれますか？しばし呆然としながら、ええと返事をしたそうです。そのゼミに入ってくれますかという一言は、沢木さんを腹の底から感激させた言葉であったようですね。なぜなら、私のゼミに入ってくれますかという言葉の底には、君は何者かであり得るというメッセージを感じ取ったからであるそうです。そんなメッセージを発してくれた大人は、長州教授が初めてだったというふうに書いてありました。人の本質がどんなに破れかぶれであったとしても、キリストはご自分の前に立つものを、あなたは何者かであり得る。キリストにあって何者かであり得ると言ってくださる方です。キリストはその人を岩のように頼もしく作り変えることができるお方です。人の罪、汚れ、過ち、暴走のすべてに対する神様の解決がキリストの中にあるからですね。イエス様こそは罪人を神の前に美しいものとなし得る方です。どうぞあなたもイエス様をご自分の最初の人、いや最高の救い主として受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。